別の歌詞を用意したんですけども、またお昼と同じメッセージにしますか。第一ペテロの話です。第一ペテロの3章の1節から7節までですね。第一ペテロの3章1から7まで。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るためです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。アメン。第一ペテロのですね、公開メッセージを水曜日はしてるんですけども、で3章ここでは同じように妻たちを、同じようにとあって、でその前の回ではしもべたちや奴隷たちに対する勧めでした。でしもべや奴隷たちに対しては、御言葉に従順するいい主人ばかりでなく、横暴な悪い主人に対しても、従順しなさいということを言われている。でそれでもしそれで苦しい目にあったとしても、しかしイエス様を同じように罵られても罵り返さず、ただ正しく裁かれるお方に委ねた。でそういうふうに、従順する生き方こそが実は、良い生き方、実は豊かな、より祝福をいただける生き方だということです。今朝のメッセージでもですね、アブラハムとロトが出てきましたけれども、で、アブラハムの方が本当は偉いんです。甥と叔父の関係では叔父の方が、ね、年長者として、目上の人として叔父の方の意見、いろいろ意見したり、甥に対して命令したりできるんですけど、でもアブラハムはそれをしませんでした。あえて自分を低くして、あえてその争い事がもうすでにそのしもべたちの間で起こっていたんですよ。アブラハムとその甥のロトのそのしもべたちの間で、でその争い事はもう良くないと。でそういうことであるならば、むしろこれは別れた方がいい。でそれで平和的な解決をするためにアブラムは自分の年長者としてのその主権を捨ててへり下って、甥のロトに行きたいところに行きなさいと。もしそれで甥のロトが間違った判断をしても、まあ、実際間違った判断してしまうんですが、でそれでもし行ったとしても、そのアブラムに対して何の言い返しもできないですね。自らの判断でしたから。私たちももし柔和でへり下るのであれば、自分の主張、自分の意見を言わないのであれば、それを全て主に委ねるのであればですね、このように平和なものとして地を受け継ぐことができるようになるんですよ。平和なものは幸いです。その人は地を相続するからありますね。それと同じです。でここでですね、女性たちに対して、まあ、妻たちよと言われております。一節、同じように妻たちを、 自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。他の箇所でもですね、パウロも妻と夫に対する勧めをしております。そして一様に言われているのは妻たちに対しては夫に服従しなさいということです。でそれは、この神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るから。女性がですね、パウロに至っては、まあ後で開きますけれども、女性が、男性を支配することを、女が教えたり男を支配することを許しませんと、まあ、ただ静かにしていなさいというふうに言われています。これは女性にとってはですね、なかなか厳しい言い方だな、なんで私何も言っちゃいけないのというふうに思うかもしれませんけれども、実はですね、これがコツなんですよ。女性が平和と尊厳に満ちた生き方ができるコツ、女性が夫に服従するということ、これが聖書で二度三度言われてるからにはこれが法則なんですよ。もし正論 A と正論 B がぶつかったら戦争が起こります。今世界見るとそうですね。家庭において主人は、夫の方であると聖書にあります。だからそれに服従するのであれば平和が生まれます。もし、ね、意見と意見がぶつかったらさらにこんがらがった争い、さらにこんがらがった状況が生まれます。これはもう皆さん実際で経験している通りですね、不和が生じてもうそのどうしようもなくもう泣き叫び、あるいは尋常沙汰にまで発展することもあります。このように意見と意見、意見がボコって、旦那さんがもし意見の塊がボコって出たら、それに対しての最もいい方法は従順になることです。で、じゃあ私どうなるの、損してばっかじゃん。いや違うんですよ、得するんですよ。聖書のいろいろなそういう女性たちの例を見ていくと、ちょっとそれを見ていきたいと思います。でですね、まあ、ここでまず妻の無言の振る舞いによって神のものとされるため、まあ、御言葉に従わない夫であっても、ね、たとえ愚かな夫であっても無言で服従することによって、それは可能、平和な生活は可能になるわけです。で2節、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るためです。ここで思い浮かぶのがダビデの時代ですね。ダビデの妻となったアビガイルという女性です。その女性については、まあ、今日はちょっと詳しく見ていかないんですが、第1サムエル記の25章に詳しくありますので、興味のある方は後に読んでください。第1サムエルの25です。でその時ダビデとアビガイルが会った時は、アビガイルはナバルという男性の妻でした。でそのナバルという男は非常に愚かな夫 で金持ちだったんですけども、とても高慢でした。で最近そのナバルの高慢がどんどん高じてですね、その奴隷たち、しもべたちがナバルの元から一人逃げ二人逃げと脱走している奴隷たちも多く、またアビガイルも常に頭を悩ませていたんですが、しかしアビガイルはこのナバルに対して従順を通していました。ある時ですね、ナバルのところにダビデの、使者がやってきて、でそれでどうかあなた方のところにとどまらせて、そしてパンを与えてください。で、私たちがそのナバルのところに以前いた時、ナバルの羊たちや、また家畜たちを、あらゆる敵から、また野の獣から守って、そして、このナバルの家畜に対して、まあ、ボディーガードみたいな役割をしておりましたと。で実際そういうふうにして、で事実ナバルがそのところにダビデの部下たちがいた時は、実際かける羊たちがかけるのは一匹もなかったんですが、でそれで それから後になって再びダビデがちょっと困ったサウロに追われて困っているところでしたので、ちょっとあなたのところにナバレのところにとぼどんまらせて、いくつかのパンを与えてください、お願いしに行ったんですけども、しかしナバルは一体ダビデとは何者だと、エッサイのことは何者だ、私のパンと私の水を、せっかく、ね、取っておいたのをそれをどことも知らないやつに与えなくてはならないとはというふうにですね、そのダビデの部下、ダビデの使者に言ってしまう、まあ、本当に自分勝手な判断ですね。自分が受けた恩を、まあ、きっと聞いていたんでしょう、しもべたちを通して。でもしもべたちの聞く耳を持たなかった。だからダビデというナスラはもう記憶の外に忘れていた。自分が受けていたその良き恵みの時を忘れてしまっていた。で、そういうふうにして追い返してしまった。するとですね、このナバルのしもべたちは、あ、どうしよう、言ってはならないことをうちの主人は言ってしまったぞ、よし、ここは主人の妻アビガイル様は、ね、賢いお方だからちょっとアビガイル様に言おうということ で、それでアビガイルに事の詳細を、報告したところですね、アビガイルはもうそれを聞いて、これは大変だということで、夫に黙ってですね、このダビデに送るためのパンやブドウ酒やいろいろな、肉とかそういったものを用意して、そして夫には告げずにですね、夫のナバラには告げずに、すぐにその贈り物をダビデの元に届けて、そして彼女が、そうやって、持ってロバで下っていくと、ちょうどダビデと出会いました。で、彼女はダビデと出会ったらもう地にひれ伏してダビデの前にこの愚かな夫を許してくださいと、ね、夫のために取りなしをするんです。そして、どうかその罪、血を流すという罪を犯さないでください、その自分の頭で勝手に、ね、もう怒ったからその腹いせに、もう事実殺そうとしていたんですよ。あ、ダビデはその頭に来て、もうそのあの男のうちの小っ端一人でも残しておくなら神がこのダビデを幾重にも罰せられるようにという、まあ、厳しい決意をした直後だったんですけども、でもアビガイルのそのなだめによってダビデは心をひるぐ、それを、悔い改めて、で自分は罪を犯そうとしていた、あなたはよくそれをとどめてくれた、でそれで褒められました。でそうしてダビデとアビガイルはそこで別れたんですが、でアビガイルが帰っていた時ですね、このナバルは王様の宴会のような豪勢な宴会を催しているところでした。でそこに行ってもこのアビガイルはそれを見た時黙っていました。今この場所においてもね、非常にのんきですね、というか自分の立場を分かっていないこの愚かなナバルに今起きたことを言っても、どうせなんか火に、愚かな火に愚かな油を注ぐことは分かりきっております。アビガイルは黙っていました。それでアビガイルが言ったのはですね、それからその、豪勢な宴会が終わった後の、その夫が酔いから覚めた時ですね、翌朝になってですね、でその時に妻はやっと、何が起こったのか、その豪勢な宴会をしている間は実は命の危険、一家老頭小アッパ一人たりともの殺されるその危険にあったこと、そしてそれをアビガイルが救ったことを初めてこの時に、彼女は彼に告白したわけです。アビガイルは本当に定説を守って、ね、謙虚に、そして自分の言いたいことを、言ってよかったと思いますね。皆さんこのナバルが宴会してる時とか、あるいはナバルがその ダビデのその従者たちを追い返したのを聞いたその時に、あんたなんでそんなことやったのね、まあ、一般的な家庭のご婦人ならそういうふうに言ってしょうがないと思います。でも彼女は言わなかった。むしろ沈黙を持って、無言の振る舞いによってですね、妻の無言の振る舞いによって、その愚かな夫であったとしても、カエサーの目にかなった行動を取ったわけです。夫がですね、もし御言葉にそぐわない夫であるとした場合、それでも基本はですね、従順しなさいという、服従しなさい、第一ペテロ見たら分かるんですが、しかし唯一の例外があります。これ命の危険に関わることです。永遠の命の危険に関わること。例えば夫がもう息子をお前イエス様を信じるのにやめろとか、そういったこととか、あるいは聖書をもう信じるな、まあ、そういうふうに永遠の命の危機に瀕した場合、妻は立つべきです。無言の振る舞いによって、そして命もこの祝福を受け継ぐ器としてですね、女性は、男性は子供を産めません。女性は子供を産んで育んで育てて、そして子供に対する愛情は女性の方がはるかに勝っております。このように命を脅かす者に対しては毅然として立つべきです。第一ペテロの方の3章3節から、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。アメン。アビガエルも確かにですね、美人でした。外面が素敵な女性でしたけども、しかし、美人というものは3日で飽きると言われていますね。むしろ男性が好むものはそういう外面的な美しさよりも、むしろ内面的な美しさの方です。確かにですね、外面的に飾るのは良いことです。女性は美しく、飾る特権が与えられておりますし、また男性もですね、何を見るかって、やっぱ女性のそのパッと見の方を、まあ、流されやすいものがあるんですよ。ただですね、飽きるんです。それは飽きる。男性は
遠慮しないで
遠慮しないで
見
る
遠慮しないで3日
そうですね。例えばですね、まあ、ある女性、まあ、肌を露出する、のが好きな、まあ、そういう服しか持っていない女性はやっぱ飽きられるんですよ。そういう格好していたとしても、あ、今日はなんかここまで短いな、あれ最近男性私のこと見てくれない、よしもう5センチ短くしようとか、そういう風になっていくんですよ。むしろ朽ちることのないその美しさは何かってここに書いてありますね。4節、柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいです。これこそ神の御前に価値あるもの。昔ですね、アハシュエロス王というペルシアの王様がおりました。かなり昔エステルの時代です。でその時、そのアハシュエロス王の、妻はワシュティという、非常に美しい女性だったんです。まあ、当時ではもうミスユニバースとか、まあ、そういうレベルですね。で、このアハシュエロス王は、彼女の美しさを、まあ、宴会の時に、人々に 見て見せびらかしたいという心でもって、でそれでその王宮から、まあ、来なさいと呼び出しをしましたけれども、しかし王妃ワシティはですね、高慢になりました。でそれで王宮の中で、その、どうか来てくださいというその宦官の伝えを、まあ、退けて、でそれで、宦官は帰っていった。まあ、きっとそのハーレムの中では、女性たちにとってこの王妃ワシティすごい美しくて、しっかりと主張して素晴らしい女性だって、まあ、そういう 感嘆の叫びが湧き起こったでしょう。最近の、世の中はウーマンリブの世の中として、まあ、そういう強い女性、意見を言って男性を押しのける女性に対してなんか、価値観が持たれているようですけども、しかしですね、それがはびこるとき、世の滅びるのが、まあ、その国が衰退するのが近いのは、大体歴史が証明していますね。日本においても、まあ、あの応仁の乱って起きたじゃないですか。あれですね、北条家の女性たちが、その実権を握ってしまって、でそれで自分たちの好き好むなんか感情に流されて、この人を、まあ、立てていこう、女性が実権を握ってしまったがゆえにそういう争いが起きて、そしてその当時もう何年も、京都とか、京都は荒らされて、そういう戦乱の世が続きました。韓国にもことわざありますね。なんか面取りが叫ぶと国が滅びるでしたっけ、歴史が証明しています。まあ、とにかくですね、この王妃ワシュティが、美しかったにもかかわらず、彼がその王妃の位を退けられたのは高慢になって、男性の言うことを、夫の言うことを聞かなかったから。でそれでそこで、この王妃ワシュティよりも優れた女性、より、従順でなおかつ美しい女性はいないものかということで、それで、この新しい王妃を探すことになった、結果王妃になったのがこのエステルです。エステルの他にも多くの、女性たちがいたんですけど、しかし特にこのアハシュエロス王がエステルがお気に入りだったのは、彼女が美しいだけでなく従順だったからです、ね、エステルはそのいとこのモルテガイのアドバイスとか、また王宮の宦官のアドバイスとかを本当に従順にその通りですと言って受け取って、でそれでやっていた記述があります。エステル記です。だからエステルがこのように王様のお気に入りになりました。である時ですね、このエステルを含めたユダヤ人全体に危機が訪れます。ハマンという一人の高い位のにいた者を怒らせて、でそれでユダヤ人全体を滅ぼしてしまおうという策略がハマンに起こって、でそれである 日ある時を定めてユダヤ人を滅ぼそうという、そういう策略がなされました。でそれでその時エステルはですね、王妃という立場であるからモルテガイに、あなたエステル、あなたが、この時王妃になっているのはこのためかもしれないと、どうか、王様に掛け合ってほしい、でも当時の法律では、ね、まあ、よっぽど女性がその王様が裁きをしている時になんかその裁きの場に来ていろいろかき乱された過去があったのでしょう。妻がその王妃といえども、その王様が王座についている間はそこに入ってはならない、でもし そこに入ってきた時その妻は死刑になってしまう、で唯一の例外がその妻が入ってきた時、王様が王爵をその妻に対して差し伸べたならばその妻は生き延びることができる、そういう法律が定められておりました。でエステルももし王様からのお召しがない時に王の前に出る時、それは命の危険があるわけです。王様が王爵を超えてそのエステルに差し出さなければ死刑にさせられてしまう、そういう法律がありますと、そういうふうにモルテガイに言い返すんですけども、でもこの危機の時、神様の御旨によって立たされているからにはあなたは神の民のためにそれを行わなくてはならない。で王妃エステルは分かりました、従順するんです。どうか3日断食して、そしてユダヤ人のみんなも断食で祈って、そして私がその王の前に出てもその意見が聞き届けられるようにお祈りしてください。で そうやってまず断食と祈りによって彼女は武装します。 事実そのユダヤ人のみんなもこのために断食して祈ることになります。それでですね、いよいよその3日後、彼女は王の前に出てきました。ね、ここでも命の危険がさらされていたわけですね、ユダヤ人全体に対して。でも彼女はたとえ自分が死ぬことになるとしても、命を救うために、そしてその当時の王の命令に逆らってでも、まあ、命令というか法律に逆らっても彼女は出ていきました。彼女がその王の前に出た時、彼女のその佇まいはどうだったでしょうか。3日間の祈りと断食によって主の御前に出ていました。そして身を整えていました。彼女がその王の前に出た時、身を挺して王様のところに走っていって、どうか私の民をお救いくださいとか、そういう唇によるのではなく、無言の振る舞いですって出たんです。その外面的な着飾りよりも、むしろ柔和で穏やかな霊で着飾って、そして祈りで着飾って、王の前に命を落として進み出たその王妃の姿、王妃の存在そのもの、その佇まい、それはどれほど凛としていて清らかで美しかったことでしょうか。男性が自分の言うことを聞かない、夫が愚かに走る、そのような時の女性の対処の仕方はこれです。柔和で穏やかな霊という朽ちることのない人柄を飾りとして、そして唇によるのではなく、むしろ無言の振る舞いによって主人の前に出るとき、主人はそれに圧倒されるんです。主人は動くんです。それによって唇とか、あるいはギャーギャーワーワーで動かせる霊は非常に少ない。もう夫がうんざりして動くようなことはあるでしょうけど、しかし夫はそれは嫌がります。むしろこのような無言の柔和な振る舞いによって男性は動かざるを得なくなるわけです。アハシュエロス王といえども動きました。彼は満面の笑みで尺を彼女に差し出しました。もうこの女を死刑にすることなどとんでもない。彼は尺を差し出して、そしてエステルに言います。何が望みか、もし望みであるなら王国の半分さえもあんたにあげるのだが、とそこまで大盤振る舞いですね。エステルが早速飛びついたでしょうか。違います。まだ無言の振る舞いによって、もし王様がお気に召すのであれば、私が今晩ささやかな宴会を催しますので、そこに来て、そして私のもてなしを受けてくださいませんかって、ね、女性が欲しいものがあるときは真っ先にベラベラベラ、あれちょうだいこれちょうだいじゃないんですよ。しとやかにこういうふうに言うんです。エステル記を読めば、まあ、結構短い書物ですので、すぐに1時間で読めます。で、2日目、また王様が同じように、王妃エステルよ、あなたが望みであるのであれば王国の半分でもやるぞ、さあ望みを申してみよう。でも今度エステルは、それもまた、いや、もし王様、あなたがお望みでしたら、今度はそのハマン王となって、私の催す宴会に来てくださいませんかって言うんですよ。ね、王様、このエステルは一体何が望みなのか。で、もう散らされて散らされて、もう彼女のためには何でも言うことを聞いてやろうっていう気にどんどんなっていきますね。チラシって結構効果的なんですよ、男性に対しては。女性はですね、まあ、ある意味いい意味でも悪い意味でも、こうやって男性を、動かす、操ることはできるんですね。ただしですね、無言の振る舞いによって、 その唇によってで柔和な穏やかな霊という朽ちることのないものでそうやって男性を動かすことができるんですね。まあいい意味でそれは使ってください。まあでも悪い意味でもそうやって、男性を操る女性いるんですよ。非常に男性の心をよく掴んでいる無言の振る舞い強力です。ギャギャギャギャっていうこういう主張これは効果がないです。まあ、とにかく御言葉に従わない女性でさえそういうふうにですね賢く男性を操ることができるんでしたら皆さんむしろ信仰でもって御言葉に従順してそうやって男性をさらにさらにですね強くしていくことができるわけですね。で、エステルの話ですけれどもエステルはいよいよその3回目に王様に聞かれた時にどうか私の民をお救いください私の民族を救ってください訴えかけます。アハシュエロス王はそれを聞いてそれを企んだのがハマンだと聞いて殺意を覚えてそしていよいよ このイスラエルの民の救いは確定的となりまたそのような悪い企みをしたハマンの失脚は確定的なものとなりました。エセルがこの時着飾っていたのは無言の振る舞い慎み定説という美しさそれで着飾っていたわけです。また、第一ペテロのこの3章の5節と6節読みます。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。アメン。で今度はですねいよいよその信仰の父アブラハムの妻サラの話ですね。サラはですねアブラハムを主と呼んで彼に従いました。でどれほど従ったか例えば皆さんの旦那さんがですねある日突然俺は神様に示されたで今まで住み慣れたこの75年も住んできたこの横浜の地を離れて、別の地方へと行くんだとついてこい言いました。常識のある女性だったらどこに行くのなんで突然そんなこと言うのこんな住み慣れた地に、ね、思いとどまらせるでしょうね。でもこのサラは従いました。アブラハムを主として主と呼んで従っていた。むしろこういう サラという女性がいたこの夫婦だからこそ神様は選ばれたのかもしれないですね。とにかくサラはそういうふうにして従った。サラはもしかしたら聞いたかもしれない、あなたどこに行くの。でもこの当時ですねアブラハムどこに行くのか示されていなかったんですよ。わからないまま出て行ったと他の箇所に書いてあります。でもサラはついて行ったんですね。どこに行くのかわからなくてもたとえその場所にいくら住み慣れていたここから出ていくことがどれほどリスクにまみれた行為であるか分かっていてもそれでも夫を信頼してついていった。しかも主と呼んでついていったんですね。このサラが、他にもですねアブラハムが、ね、お前私のことを兄と呼んでくれあの地方ではちょっと怖い人たちが大勢いるからその言葉にも対しても無言で従順したんですね。そしたら今度は神様が介入してこのサライを守ってくださった。そしてこのアブラハムのその気違い沙汰を正してくれた。妻が無言の振る舞いで従うのであればこのように夫の気違い沙汰を神が介入して正すんです。
アーメン。アーメン。気違い沙汰
でサラがですね指示した時唯一その時だけ良くないことが起きました。アブラハムに、ね、あなた私がなかなか生まれないから私の、 奴隷、女奴隷いるからこの彼女によって身ごもってください、子供を産んでください、その妻の声にアブラハムが聞き従った時だけ良くないことが起きました。でそれでさらにですね、このサラや女性サラが、あなたあのハガルという女どうかしてって意見を言うのもまたそのね、もともとはサラの助言に従ったからじゃないですか。結局ですね、妻が何か夫のを支配するようにするとき良くないことが起きるんです、ね、人類最初の妻もそうでしたね。夫婦もそうでした。妻の声に、あなたが妻の私の声に聞き従わず妻の声に聞き従ったから血は呪われてしまったという言葉、これそのままなんですよ。だからこそ男性の職務は責任重大なわけですよ。見えない神さんの言葉にしっかりと従事して、たとえ女性の方がキキワワ、あなたこれやってあれやって、でもいや御言葉にこう書いてあるからこれでいくと、しっかりと信仰を持ってリードしていかなくてはならないのが男性です。サラは夫に従った。たとえアブラムが狂気じみたことを言ってきたとしても、無言の振る舞いによって、その無言の美しさによって聞かさったら、今度は神様の方が焦ってこのサラを救ってくださった。皆さんも平和であるのであれば、柔和であるのであれば、地を相続するようになります。アビガイルにしても結局はダビデの妻になるなんて思ってもみなかった。ただ彼は御言葉通り従順していたわけです。夫に対して、たとえ愚かであっても御言葉に従わない夫であっても従順した結果、彼女は命の祝福を得た。エステル、そうですね、無言の振る舞いによって慎み深く、そしてイスラエル全体の神の民の命を救った。サラもそうです。もし皆さんの夫が命に反すること、御言葉に反することをした場合は、女性である皆さんが無言の振る舞いによって御言葉に従順する行動を取ることによって命を救い出すことができる、命の母となることができる。また同じようにですね、夫に対してもこのペテロは勧めをしております。7節、同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためです。アメン。夫に対してはですね、妻、女性が自分より弱い器だということをわきまえて、そして共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさいとあります。当時ですね、今みたいに、知的な、ワーク、知的な仕事というものがなく、むしろ、畑仕事とか、家畜を飼うとか、建築、大工とか、そういった力作業のために肉体的には、ね、女性より男性の方が力強いですから。でそれで、妻が女性であって自分より弱い器だ、つまり昔はですね、男性の力添え、男性のその仕事ぶりによって一家を支えていたわけですから、だから女性がそういう弱い、肉体的にも弱く、また、やはり女性は物事を判断するという場面において、どうしても自分の感覚、感情、客観的なことではなく、なんかそういった感覚に走って誤った判断をしやすい傾向がありますので、そういった面において女性の方が弱い器であることをわきまえて、そして妻と共に命の恵みを受け継ぐものとして尊敬しなさい、進めているわけです。命の恵みをもたらすのは、これは男性ではなく女性です。女性の方が、ね、はるかに 子供を子供の状況を去って察知したり、また子供の必要をすぐにそのまま分かったり、命を育むことに関しては女性の方がやはりこれは男性にはかないません。でそのような命の恵みを受け継ぐものとして、男性は共に受け継ぐものとして女性を尊敬しなさい、そういうふうにしていけばその一家は安泰なわけですね。もう一箇所、第一テモテの2章を開きたいと思います。第一テモテの2章の8節から15節まで、第一テモテの2章の8から15。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。アメン。男性は怒ったりしてはならないですよ、言い争ったりしてはならないです。まあ、これは私自身も本当に言えることです。どこででも清い手を挙げて祈ること、これが大事です。で、9節以降、同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。アメン。これもさっき見てきたことと同じことをパウロも言っておりますね。ペテロと同じことを言っております。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。またアダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい過ちを犯しました。しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。アメン。ここでも女性は男性の方に、夫によく従う心を持って従いなさい書いてあります。で、実際にそういう夫婦は本当に麗しく命と喜びにあふれた夫婦となります。しかしそうでない夫婦は本当に争いといさかい、また、本当に地獄のような夫婦生活になってしまいます。どうか皆さんは夫に対してもまた妻に対しても勧められているこれらの御言葉の勧めをどうかそれに反発したりすることなく、従順に、そして慎み深く受け入れて、そして御言葉に合った歩みをしてい言ってください。そして主イエス様の御前では男性もすべからくイエスキリストに対しては妻です。教会はキリストの花嫁、キリストを先んじて何かをするところには不和しか生まれません。命の祝福はもたらせません。しかしもし皆さんがキリストの従順な花嫁として、キリストの好まれる柔和で穏やかな霊という飾り、イエス様の好まれるその飾りで身を飾るのであれば、皆さんはさらに愛され、めでられてますますしっとりと潤っていきます。どうかそのように柔和で穏やかな霊を着飾る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちはあなたの花嫁です。御言葉に書いてある妻に対する勧めは、外面的な飾り、着飾りではなく、むしろ柔和で穏やかに、言葉によってではなく、むしろそのような無言の振る舞いによって美しく着飾る、そういう私たちでありますように。そして聖書に出てくるこの素晴らしい妻たちのに習うものとして、私たちも御言葉に習い、世の夫に従順し、そして霊の夫であるキリストに 従い尽くすことができますように、どうか助けてください。そして夫たちに命の恵みを共に受け継ぐ者として妻を尊敬し、また女性をしっかりと養い育てて、家族全体を育み、そうして命を豊かに受け継ぐ者として、あなたに整えられた夫たちでありますように。どうかこの教会が生んで増えて地に満ちて、あなたの命がさらに増え広がっていきますように。霊的な命がさらに増え広がり、また霊的な命ばかりでなく肉的な命もさらに若い世代を通して増え広がっていきますように。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。